本日の聖書の箇所は、ルカの福音書2章、25から35節です。新約聖書を開いていただきまして、新約聖書の110ページじゃなくて、ごめんなさい、111ページですね。111ページの下の段を、ご覧いただければと思います。ルカの福音書、2章の25節から、35節まで、はじめに、司会者がお読みいたします。その時エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい敬虔な人で、イスラエルが慰められるのを待ち望んでいた。また聖霊が彼の上におられた。そして主のキリストを見るまでは決して死を見ることはないと聖霊によって告げられていた。シメオンは御霊に導かれて宮に入ると、律法の慣習を守るために両親が幼子イエスを連れて入ってきた。シメオンは幼子を腕に抱き、神を褒めたたえて言った。主よ、今こそあなたはお言葉通りしもべを安らかに去らせてくださいます。私の目があなたの見救いを見たからです。あなたが万民の前に備えられた救いを、異邦人を照らす啓示の光、御民イスラエルの栄光を、父と母は幼子について語られるさまざまなことに驚いた。シメオンは両親を祝福し、母マリアに言った。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人が倒れたり立ち上がったりするために定められ、また人々の反対に合う印として定められています。あなた自身の心さえも剣が差し貫くことになります。それは多くの人の心の内の思いがあらわになるためです。ここまでです。それでは、主のおいでを待ち望む人々と題しまして、高橋和義先生に、宣教していただきます。お願いします。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
今日は本当はですね、私の当番ではなくて15日来週のはずだったんですけども、先生と交代していただきまして、無理を申し上げてですね、申し訳ありませんでした。何か教会のいろんなご準備に質問があったんじゃないかなと心配しておりますけども、お許しいただきたいと思います。最初にいくつか聖書の話の内容の前にですね、祈りの課題として申し上げることの一つは、実はそうなりましたことはですね、あさってからですね、私入院することに、急だったんですけどなりました。先生には前もって申し上げてたんですけども、耳の中にね、腫瘍があって、手で触るといくらかふっくら膨らんでいて、ちょっと気になっていたところ、耳鼻科に行きまして、組織を取って調べましたところ、可能性なんですけども、ちょっとこれから悪くなっていく皮膚の腫瘍じゃないか、がんっていう言葉も出てくるんですけどね、本当に表皮の一番皮の一番表の部分のある部分があるんだそうですけども、それも何層かになってるんだって今回調べてみたらちょっと勉強になったんですけども、そこにがんの元になるようなものがあるんじゃないかということで、教えていただきました。それで埼玉の国際医療センターっていうのは、皆さんこちらのあたりではですかね、あそこに、がんの関係だととてもいい病院なんですけどねあるということで、医者さん の伺ったところの先生が紹介状を書くので、行って相談してみてくださいと、見てもらってくださいとおっしゃってくださいましたので、おすすめに従って、行ってきまして、それでこれだと塗り薬塗って治すっていうことを選ぶ場合もあるんだよねっていう程度のものなんですね。その辺でちょっとほっとしたんですけども、でもやがて悪くなるだろうっていうのが分かっているものを そこにあるって分かってるものを取っておくこともないでしょうっていう、ね、いうことで、あさってですか、入院しまして、しあさってに、手術をして取っていただくことになりました。そして安心のために皆さん、そこを取った後ですね、そこは縫えない場所らしいんですね。皮は引っ張れない場所なので、他から皮膚を取って、そこはペット貼るっていうかね、それで、まあ、簡単なことなんですけど、移植、皮膚移植をすることによって傷を塞ぐ必要があるような部位なんだそうで、その皮膚が落ち着くのを待つための入院っていうのが1週間ぐらいからもうちょっとかもしれないけども、まあ、その治り方とか、皮膚の馴染み方によってなんですけども、来週の終わりぐらいにはお返しできるんじゃないかと思いますっていうふうに、執刀医の先生がおっしゃってました。まあ、そんな程度の、手術ですので、まあ、あんまり広く「子です」ってですね、知らせることもないかなと思って、皆さん方にはご迷惑かけているのでこうして申し上げましたけれども、ぜひ手術のために乗っていただければというふうに思っております。ただそれに合わせて皆さんに知っていただきたいのは、まあ、こんなことになったということを、私今住むようになった狭山市の辻野団地っていう団地の住民の自主的な支え合いグループ組織があって、そこに入れてもらって働き始めてもう半年以上経ってるんですけども、その中でやっぱり一緒に皆さんやっぱり歌を歌わせる会が月に1遍ずつあるんですね。で、私ギター弾くって言ったらばですね、じゃあやってくれって言われて伴奏の中に入ったんですけど、私よりも前からなさってるピアノ弾く上手に弾く方が住民さんでいらっしゃって、その方は私よりもちょっと先輩のご婦人なんですけども、やっぱり実は高橋さんだからいるけどっておっしゃって打ち明けてくれたんですけど、やっぱり内臓のどこともおっしゃいませんでしたけども、もうがんなんだということで、私のこと口からもがんって言葉が出たので、それで彼女は打ち明ける気持ちになってくださったと思いますけども、まあ、そういう者同士としてこのところで、まあ、病気がご縁でっていうこともありますけどもね、本当に心を開いてね、実はもうだいぶ進んでるということなので、ね、もう薬を飲むとか手術をして取るとかっていうことはもう私はもう諦めてます。食事とかね、生活の仕方とか、そういうストレスを取る、なるべく低くするとか、そういう方で、これからこうやっていきたいと思っていますっていうことでおっしゃっていました。まあ、その方から今朝も連絡がありまして、まあ、今月も一緒に伴奏する予定なんですけどね、どういう曲なのかっていうことを教えていただくために歌集を貸してもらってたんですけどね、彼女はこんな熱い歌集がありましてね、ここに全部書いてありますので、いつも私毎回曲が決まるとそこから曲のねコードっていうんですけど、和音を移すっていうのが、まあ、準備なんですけど、貸していただいて、返そうと思ったらばなかなか連絡がつかないからおかしいなと思ってたら、今朝連絡がありまして、今日までなんかこう山ごもりじゃないんですけど、食事療法の生活を学ぶ教室に入っていて、そこはもう缶詰になっててスマホ禁止だったんだそうですねですから何日か経ってスマホ見たら私から連絡があって、すいませんでしたっていう連絡があって、ホッとしたんですけども、まあ、そんなことでですね、またお互いに連絡をし合ってっていう、これからそういう面でもぐっとここで近づくことができましたので、本当にそうした方たちの励ましとか慰めとかですね、なりたいと思いますし、何とかして福音をお伝えして、イエス様の救いをですねお伝えしたいというふうに思う方、まあ、辻野団地の住民さんみんなに私そのようなことを願いながら、私のささやかなこの年になってから始まった働きですけども、そういう働きをするのが私の牧師としての仕事の第一だというふうに心を得てですね、心を構え持って働いていますけども、少しずつそういうふうにしてですね、少しずつこう人々の中に生活や心の中にこう触れていくことができるように神様がさせてくださっているのは、まあ、この病気っていうこともあって、 いや本当はつくづく神様っていいことをなさるのに、人を救いに導くのにいいことだけを使うんじゃなくて、で私たちにとってはあれって思うようなことを、いろんなこう私たちの思い違いとかですね、期待外れとかいろんなことが起こる中で、そういうことを共有する心の通じる人、そういう人たちと心を合わせて、心を開き合ってですね、福音を分かっていく、そういう場が、こうして開かれていくんだということを今回もですね考えさせられて、本当に私としては喜んで感謝しています。合わせますとですね、家内にもやっぱり、病院友達がいるんですね。病院の入院で知り合ってですね、そしてあちらもしばしば入院なさるので、この間なんかはたまたま入院してったら向こうも同じ病院に入院してきてでお部屋が真向かいになってなんかしてですね、そしてお互いに部屋をこう訪問し合ってですね、何あの食事、ここの食事はなんてね、LINE でやり取りなんかしてですね、ディスったりなんかしてるっていうですねそういうお友達ができて、すごく親しくならせていただいて、で私ともこの間初めてお会いする機会がありましてですね、お見舞いに行ったらちょうどその方がおいてくださったので、知り合いになることもできまして、その方も実はお母さんが洗礼を受けて召されたという方で、ご自分はそうではないんですけども、お若い時にはミッションスクールに通っておられたので、賛美歌とかお祈りについては本当に抵抗がないというそういう方でいらっしゃいました。そしてやっぱりご病気重いので、やっぱりどこかで死のことをお考えだと思いますけども、まあ、そういうことの中からですね、私が牧師だっていうことをある時から知ったので、とても話したがって興味を持ってくださっていて、そして、まあ、時が来たという感じだと思うので、やっぱり心開くタイミングっていうのがありますよね。今ならば話が聞ける、聞きたいっていう、でその時に差し掛かっているっていう方もいらっしゃって、もうここのところ私も家内も年齢もあって健康のことがあってですね、病を得るんですけれども、しかしそのことを通して病を得ている方たちとの心が開かれ、つながっていくということは、また、まあ、そこにも神様の導きと、開いてくださる道があるなというふうに心得ています。ぜひそうしたことを、この1ヶ月の中にもそういうことが起こりましたので、ぜひ私どもの小さな働きのためにも覚えて祈っていただけたら感謝であります。さて、じゃあ今日の御言葉の方に入りたいと思います。皆さん方、クリスマス、まあ、アドベント対抗節の第2週ですよね、今日はね、過ごしております。イエス様がおいでくださった、イエス様のお誕生を祝う、また今年もまたこれまでにも増してですね、一層心の深いところに、イエス様の神の子の受肉ですね、人となられたっていう、この奇跡、この素晴らしい出来事のもたらす意味がどういうところにまであるのかということを、私たちこれまで知った以上に、今年はまたさらにですね、広げられて、イエス様の御救い、イエス様の到来についての喜びを、さらに深く理解し分かち合う時ではないかなというふうに思います。で今日はですね、第2週ということで、このシメオンと、それからアンナの方もちょっとですね、続きがありますので、そこも触れ、ちょっと触れたいと思うんですけども、この2人について取り上げました。クリスマスの登場人物って言っていいかどうか、ちょっと今からすればちょっと先の話なんですよね。イエス様がお生まれになりました、8日目に割礼を施す日になりましたっていうことが2章の21節に出てくるんですね。そうして、まあ、そのことも済んだ後、モーセの律法による彼らの清めの期間が満ちたっていう22節である。これは40日のことなんですね。赤ちゃんを産んだ女性がやっぱり清めの期間を持たなければいけないっていうのは、イスラエルの人たちがいつも守っている旧約聖書の教えでもあります。おそらく産んだばかりのお母さんをそんな激しく急に動かすんじゃないっていうことも含まれた律法だというふうに思いますけれども、それを宗教的な意味では汚れを清める期間と、清めの期間というふうに、言いましたよね。清めの期間が満ちたというのは40日が経ったということなんです。それで、 両親がイエス様をエルサレムに連れていくわけですね。でそれは生まれた子供を神様にお捧げする、この子は神様のものですというふうにですね、性別するための儀式を行ったっていうことがそこに書かれているんです。ですから、まあ、イエス様のお生まれのほぼ40日後ぐらいの出来事として、神殿にエルサレムの神殿にもう出ましたところ、このシメオン、それからもう一人アンナですね、2人の、おそらく2人とも高齢の方じゃないかなと思います。アンナの方は高齢ってはっきり書いてありますね。けれどもシメオンの方はそうは書いてないんですね。ついこの人の年寄りだと思って読んでしまうんですけども、年寄りとは書いてないです、シメオンについてはね。この辺は、聖書を読む者は少しこう注意深く正確に読まなきゃいけないと思うんですけども、おそらく、まあ、シメオンもそんなに若い年齢ではなかったようには思いますけども、この2人の人が実は神殿でこの両親に連れてこられたイエス様、今日神様に生まれたばかりの赤子としてお捧げをする、そのようにして性別をするための捧げ物をするというところに、実は図らずも彼らが立ち会ったということになって、ですから、クリスマスの登場人物と言っていいんじゃないかなと私は思いますね。けれどもにもかかわらずですね、クリスマスのこの時期4週間ある中ですね、毎週お話がなされるのに、シメオン・アンナの話はあんまりされないと思いますね。やっぱりある人にとってはこれはクリスマスとちょっと違うなというふうに思われるんだと思うんですけども、まあ、私としては、羊飼いがやってきてっていう話のその8日後に、そしてその清めの期間を挙げた時にっていう、こう流れですので、この話はやっぱりイエス様の本当に幼い時、生まれたばかりの頃の話として、クリスマスの登場人物と言っていいと思っております。この登場人物はなかなか取り上げられない、クリスマスでも取り上げられない、クリスマスで取り上げられないので、普段もあまり取り上げられないんですね。でも書かれているっていうことは何か重要な見教えがここにあることで、私たちはそれをこう学び損ねてしまう傾向にあるんじゃないかなと思います。シメオンをあんなにも語らせようっていう、そういう意味でですね、今日はですね、このお二人を取り上げました。私が今日皆さんと分かち合いたい一つのことはですね、当時にこんなに当時のユダヤ人、当時のイスラエルの人でこんなに救い主を理解している人もいたんだ、いやイエス様が生まれた時のイスラエル人でしょって言って、聖書の民でしょ、救い主のことを知っているといえば彼らが一番でしょうと皆さんは思われるかもしれないですけども、後でもまた申し上げますけど、皆さんどうですか、イエス様の弟子たちの、ね、記録の方を読みますと、彼らはあくまでも救い主っていうのは自分たちの民族、当時の民族のこのローマに属国化扱いされてしまって支配されてしまっている、このね、自分たちもう神の選びの民っていう、もう誇りがあるわけですけど、あの異邦人、彼らからすれば強大な国ではあっても彼ら異邦人で神様の契約から外れてる奴らじゃないかという奴らに、私たち神の選びの民が、先民である私たちが支配されているっていうこと、そして今や自分たちの独立した国の体を失ってしまっているっていうことの悲しさっていうものが彼らの心に非常に強くあって、いつの間にかなんですけども、聖書そのもの、旧約聖書そのものがそう言ってるわけじゃないんだけど、いつの間にか彼らは、あ、救い主、ね、メシアっていうのはこの自分たちのこう不名誉な状態から、もうとても我慢ならない、この神の選びの民としての誇りをね、回復してくれる、そういうこう解放者、そういうこう回復者として彼らはいつの間にか考えるようになったんです。つまりイスラエルのための救い主っていうね、ぐーっと狭めて彼らを受け止めていたわけですよね。人の働きの一章を読みますとね、イエス様は十字架にかかられ、よみがえられ、そして40日
蘇ったお姿を弟子たちのところにおいでになって、神の国のことを語りって、40日もイエス様はそこに時を費やしてくださったことが書かれていますよね。あの時にさえ、あの時でさえもまだ弟子たちはイスラエルのために国を再興してくださるんですかって聞いてるんですよ。はっきり書いてありますよね。ですから弟子たちでさえも3年、おそらく3年ほどのイエス様の交渉外の間、イエス様にいろいろお語りくださった、でもどこまでも誤解してたんですよね。本当に聖霊がお下りくださる、あのペンテコステの出来事が起こらなければ、そのこのすでに入ってしまった先入観、イスラエルの国を再興してくれる方としてのメシア、救い主、でイエス様に対してそういう期待をかけて、でそのイエス様が十字架で処刑されてしまったのでがっかりしちゃって、でも蘇ったって言ったらまた急に、ね、と思いながらも信じられない気持ちなんだけども、いやいやいや、そうなん、これどういうことってなってた彼らを落ち着かせて、そしてあなたたちの出番はこれからだよってイエス様はね、あなたたち全世界にこの福音を伝えていくんだということを一生懸命教えておられた、あの40日間の中にいたあの時の弟子たちでさえもまだイスラエルの国の最高って思ってるって、本当に皆さん一度こう思い込んでしまったものっていうんでしょうかね、まあ、歴史を重ねて民族的なこう一つのストーリーができちゃって、それなんだと思ってしまった、そこで自分たちの誇りを細々なんとか保っている、そういう当時のユダヤ人だったということを考えてみてください。皆さん、そのようなあの時代のイスラエルの大方の人たちがイスラエルだけを考えている、自分たちの国を再興してくれる、名誉ある独立国家にまた戻してくれるね。つまりその救いというのも、もう地上的な国単位の独立でしょうかね、そのようにしかこう救いっていう言葉を理解していなかった中にあって、このシメオンとアンナがどこまで理解していたか、皆さんこう説明してくると興味湧いてきたでしょ、そうでもないですかそうなんです、この時代にこの2人がいた、それを私は驚きます。それを皆さんと一緒にですね、今日は分かち合おうとして、用意してきましたシメオンについてまず先に見たいと思います。この人のことは25節から読んでいただきましたけれども、こう書いてありますね。エルサレムにシメオンという人がいた、この人は正しい敬虔な人でって書かれています。でこの意味はですね、正しいっていうのは人間関係で、きちんと落ち度なく生活をしているっていう意味です。で敬虔なっていうのは言葉で分かる通りに、今度は神様との関係ですよね。この人との関係、横の関係でも正しい人であったけれども、神様との関係においてもとても敬虔な生活をしていたっていう意味で、このルカはこの人のことを描写しています。そしてイスラエルが慰められるのを待ち望んでいたと、彼もこのイスラエルが慰められるのを待ち望んでいたと書かれているんですよね。じゃあ私さっき申し上げたその他一般のイスラエル人と同じだったのかなとここでは思うかもしれませんけども、しかしイスラエルが慰められるっていうのはですね、旧約聖書の言葉なんです。旧約聖書でそもそもイスラエルが慰められるっていうのは、本来の旧約聖書の意味は神様が王として回復してくださる、神様が王として復帰してくださる、全人類の罪によって神様をこうすっかりね、神様の地位からもう引き落としてしまった私たち全人類、そのもう一度神様が王となって世界を治めてくださるという、これはいいことを意味するんです。イスラエルが慰められるというのはそういう意味なんです。イスラエルだけの喜び、イスラエルだけの慰めということじゃなくて、旧約聖書はイスラエルが慰められるっていうこの言葉を通して 全人類の救い、全世界、この全被造世界の回復、神様はそこにまた王となってくださるんだ、そういうことを意味していました。ですからシメオンがイスラエルが慰められるのを私は待ってるんだともし言ったらば、それは彼はイスラエルのことだけ考えてないんです。全世界、全人類、全被造物があの神様がお作りになったままのような、創造直後のような、神様の偉大な創造直後のような素晴らしい、この調和に満ちた偉大な力を持った美しい、そのような世界にもう一度戻る。なぜならば王である方がもう一度王になるからと、王が帰ってきてくださる、そういう意味で彼はそのような言葉としてこれを告白していたはずです。そして彼については聖霊が彼の上におられたと書かれていますね。で、おられたというのはですね、旧約聖書の時代にも聖霊がある時にある人に臨んで何か特別なことをなさるということはあったんですけども、けれどもこの人についてはですね、聖霊が彼の上におられた、なんていうか常駐しているっていう感じですよね。そういう言葉が使われている。ですから彼はこの時代にあってもですね、やはり特別な人だったと思います。そして、彼が特別だったのはその次のように、書かれていますね。主のキリストを見るまでは決して主を見ることはないと聖霊によって告げられていたと書いてあります。どのように告げられていたのかは詳しいことは分かりません。しかし彼は聖霊によって自分が死ぬまでに自分はメシアに会うんだと、それを待ってたということですね。そういうお告げまで受けていた人物として、ルカはこのシメオンを描いています。特別な啓示があったんです。けれども皆さん、彼は祭司じゃないです。彼はラビでもないです。彼はパリサイ派でもない、サドカイ派でもない、イスラエルの指導者、また立法の教師、立法の学者と言われる人たちは、福音書の中に出てきますよね。その どの人でもないんです。ある面では彼は本当に社会の片隅で忘れられた人だったんです。彼が神殿にいるんです。エルサレムにいて、ただひたすらに主のキリストを見るまでは決して主を 見ることはない。だから彼は待ち望んでいるんです。そういう人がね、皆さん、イエス様が生まれた直後にこういう人がいたんですね。ここまで分かっている人が、ここまで聖霊によって、聖霊が常駐するような言葉が使われているような、そういう人物がいたんですね。私たちはこのイエス様の生涯の書かれた福音書を見ると、もう本当に立法学者だ、祭司だっていうね、そういう人たちが次々に出てきますけども、どの人も何かね、この人たちは当時の権威者であるし、宗教界の当局者ですからね、まあ本当に立場はあったんでしょう、権力も権威もあったんでしょうけれども、この社会の片隅に何の地位もない、彼らの持っているのは何のタイトルも持っていないけれども、主の救い主、主のキリストを見るまでは決して主を見ることはないと約束されてお告げを受けているような、こういう人物が、当時こういう人物もエルサレムにいたんです。私はもうなんか本当にこうゾクッとするようなですね、感動を覚えますね。はあ、本当に社会全体があんなじゃなかったんだ。もうほとんどの人がイエス様のことに対してですね、いろいろこう人気が出たと思えばまた腐す人もいる、命がつけ狙われる、最後は弟子たちにまで、裏切られて、全ての人に見捨てられ、十字架にかかって一旦はしようと遂げる、そういう救い主の姿、受難の苦難の救い主の姿を私たちは見ますけれども、しかしこのような方を待っている人がいた。シメオンはこのあとどのぐらい生きたかなと、イエス様誕生の直後ですよね。イエス様の公生涯まで30年というふうに考えられてますよね。それから3年ぐらい、シメオンは亡くなっていたろうなと。です、彼は彼自身が 後で見ますけども、言葉にしたその苦難、この方はこの苦難に遭う、人から反対されるんだと彼はマリアに言ったんですね。けれども彼はそれをそのまま自分の目で見ることはなかったでしょう。救い主の誕生を見ました、ね、救い主を彼はあろうことか抱っこしたんです。救い主イエスを抱っこしたんですよ。その彼はこの救い主が長じて、そして十字架で全人類のために私たちの身代わりに死を遂げるということまでは見ることはなかったでしょうけども、しかし彼は知ってたんです。そういう人が皆さんいたんですよ。両親が神殿に赤ちゃん、赤子のイエス様を抱っこして連れてきました。シメオは幼子を腕に抱き、神を褒めたたえてこう言うんです。主よ、今こそあなたはお言葉通りしもべを安らかに去らせてくださいます。約束を受けてますから、死を見ることはないんだ、救いの死を見るまでは。そしたらとうとう見たわけです。聖霊がいつも彼においでくださり、聖霊から特別な啓示を受けているような彼はイエス様を見て本当に霊的な判断を働かせて、これがこの 赤ちゃんが私たちが待ってた、その方を見るまでは死ぬことはないと言われてた、その約束した方だって彼は分かったんですね。だから彼はですね、いや今こそ、ね、時が来た、私はもうこれで何の思い残すこともない、しもべは安らかに神様、いよいよ今こそ去らせてくださいますっていう、ね、こんな風にして自分の最後を迎えて喜んでいる、このシメオの姿を見ると本当に私たちはですね、胸がいっぱいになります。この安らかに去らせるっていう言葉の意味はですね、奴隷解放の言葉なんです。奴隷が解放される。彼の人生はいろいろつらかったのかもしれませんね。多くの苦しみを経て彼は今ここにいたのかもしれません。けれどもいよいよ解放される時が来た。今自分はいや本当に休んじて死を迎えることができる、神様の約束の通りに自分は救い主を見たんだから。30節、私の目があなたの見救いを見たからです。そして皆さん続けて見て、これもぜひ驚いてください。あなたが万民の前に備えられた救いを、彼ははっきり言ってるでしょ。やっぱり彼はイスラエルのためだけじゃないんだってもう分かってるんですよ。万民ですよ、すべての国民、すべての者たちのための救い主、この救い主は今自分を抱っこしてるんだ、今目の前にいるこの赤子は万民を、すべての者を救う救い主なんだと彼は分かって抱っこしてるんです。感謝してるんです。そして彼はですね、誤解のないようにっていう感じなんですけども、万民っていうのはイスラエルのことだけのことじゃないよって言いたかったんだと思います。続けて、異邦人を照らす啓示の光、そして後に続けて御民イスラエルの栄光、普通は大抵イスラエルを先に言うんですよ。しかし彼はですね、万民って言った時にイスラエル人は必ずイスラエルだけを考えるから、イスラエルを後回しして異邦人を照らす啓示の光でもあるんだこの方は、つまり万民というのはそういう意味だよと誰も誤解のないように彼は歌の中でこの詩を歌ったんですね。ですから父と母は幼子について語られる様々なことに驚きました。彼らはですね、ついこの間羊飼いたちの来訪を受けたんですね。イエス様が生まれになったその晩でした。これこそ救い主のクリスマスですね。世界で初めてのクリスマス、最初のクリスマスに同席できたのはこの羊飼いたちだけでしたね。でも彼らが告げたことはですね、驚くべき言葉で、あの時にもお父さんとお母さん驚いてますけど、でも今回また驚いてるんですね。というのは羊飼いたちが語ったことよりもさらに進んでるからですね、それを超えてるからですよね。羊飼いたちは何を言いましたか。恐れることはありません、見なさい、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます、 ここでも御使いがこれは羊飼いに語ったことですけども、この民全体にって言ってますよね。これを聞いた人たちはイスラエルのことを考えると思います。普通は今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝箱に出ている緑子を見つけます。それがあなた方のための印です。これが羊飼いたちの知らせでした。彼らはこの民全体の喜び、あなた方の救い主、この方こそ主キリストメシアです、これを語ったんです。しかしシメオンはさらにそれを広げて、これは万民、この民全体のって言えば、それは異邦人も含むイスラエルだけのことじゃないんだ、全人類全世界の救いなんだ、全世界の回復として王が戻ってこられる、そういうメシアなんだということをこのシメオンは語ったんですから、お父さんとお母さんはこれはまあ初めて聞いたような気持ちだったと思いますね。そうなんですか、幼子について語られるさまざまなことに驚きました。しかしただ驚いただけではありません。シメオンの顔はですねニコニコしてないです。気楽な話をしてるんじゃないんです。おめでとう、お祝いを言ってるんじゃないんです。それに続けてシメオンはこれも彼らに伝えました。シメオンは両親を祝福し、母マリアに言った。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人が倒れたり立ち上がったりするために定められ、また人々の反対に遭う印として定められています。あなた自身の心さえも剣が刺し貫くことになります。それは多くの人の心の内側の思いがあらわになるためです、とこのシメオンは語りました。どうでしょうか皆さん、このシメオンはですねいいことだけ言ったんじゃないんです。ああ本当にこれで解放される、ね、奴隷解放のような気分でもうこれで喜んで死を迎えることができると彼は言いましたけども、この救いは万民、万民といえばそれはイスラエルの部門だけじゃないんだ、全世界全人類の回復なんだということを彼は語りましたけれども、しかしもう一方でこの赤子がこれから生涯どういう人生を送るか、この赤子にどんな運命が待っているか、お父さんお母さんにとっても心を刺し貫かれるような経験がこれから待っているんだということも伝えました。倒れる、多くの人が倒れる、そして立ち上がる、そういうことのためにこの子は定められているんだ、語っています。シメオンは何を語ったんでしょうか。でこの立ち上がるという言葉はですね、立ち上がると訳されているのはここだけなんです。新約聖書の中で他に立ち上がる、この同じ言葉が使われています。それは全部復活です。復活と訳されているんです。だからどうしてここ復活と訳さなかったのか、それはその前直前の言葉が倒れるだったからだと思うんですよね。ですからそれに合わせて倒れる、立ち上がると訳したんでしょうけども、でも本当の意味はですね、言葉は復活という言葉がそこで使われているんですね。ですからこの倒れるっていう方もただバタンと倒れるっていうだけのものじゃないですね。この死をも含めた、死をも含めた全ての人のこの倒れる経験、うずくまる経験、打ち伏すような経験、打ち倒されるような経験、それに対して復活をする、そういうするために、そのためにこの赤子は定められているというんです。ですからこのイエス様に対して後々私たちは福音書で知っています。多くの人ですからイエス様に会ってやっぱり一度は打ち倒される経験をするんですよね。皆さん、私たちは全員罪を認めてイエス様を信じたでしょ。罪を認めなければならないですよ。自分自身の罪を認めない人は、忍罪のない人は救済がないです。どうしても一度倒されなければいけないんですよ。イエス様ってそういう方なんです。救うために、まあ、洗礼を受けるときのように 一度沈めるんです。そして起き上がるんです。洗礼はそのことを象徴してますよね。一度イエスと共に罪に死に、ああ私は罪人だった、もうこの罪から離れるんだ、そして復活する、蘇る、自ら上がってくる、そういう方として定められていると使命を語るんです。どうです、皆さん、そのことが実際に起こるのは30年後ですよ。使命はこの時代にそれを知っていました。そしてまた人々の反対にあう印として定められています。イエス様ほど人々から憎まれ、蔑まれ、本当に罵詈雑言を言われ、最後は捕らえられ、鞭打たれ、茨の冠をかぶせられ、侮辱され、そして、十字架で死なれました。そういうことが未来に待っていると、お母さんに言うのは何ともつらい話なんだけども、シメオンは語るんです。けども驚くべきことに、シメオンはですね、両親を祝福して母マリアに言ったって書いてありますね。シメオンはこれを祝福の言葉として語っているんです。あなた心さえも剣が差し貫くことになるよと。多くの人の心の内の思い、イエス様に対してどういう態度を取るかということで、人々の心の中にどんな思いが潜んでいるかがもうあらわになるんだ、そういう時が来るんだ、それを見るお母さんとして、その十字架にかかる自分の息子の姿を見て、あなたの心も差し貫かれるでしょうというふうにシメオはそのことも語りました。柔軟です、十字架の教えです。こんなふうにしてこの人物は祭司でもまた律法学者でもありませんでした。何の立場もない、ラビでもありませんでしたけども、本当に救い主に関して大事なことをこの時にすでに知っていて、それを人々に語り、マリア、ヨセフに語り伝える人物がここに一人いたんです。こういう人がいたというのは驚くことだと思うんですね。ああそういう人もいたんだなとちょっとほっともします。あの最後はイエス様を裏切った弟子たちのような人たちばかりじゃなかったんだ、パリサイ人たちのような人たちばかりじゃなかったんだ、そのアンナという人もそうですよね。本当にこの人は女預言者って書かれていますけどね、この人の出身がアシェル族のペニルの娘って36節で書かれてますよね。これ皆さんどうしてそんなことがここでわざわざ書かれているか、私ここで今回やっと分かったんですけどね、こういう意味なんですよね。アシェル族っていうのはもう紀元前700何十年にこのアッシリアという国が降りてきて、で、北の十部族を滅ぼして全部連れてっちゃうんですよね。で私たちは補修っていうのはバビロン補修のことをよく知ってるんです。それは500年代です。でももっと200年も前に一部イスラエルの十部族がやっぱり補修に遭ってるんです。その時に滅んだ民族なんです。だからこう忘れられたどっかに行っちゃった部族、十部族っていうのはなんかね、ここなんかの悪い人はその十部族がずっと逃げ延びてずっとこっちに来てね、極東に来て日本に着いたんですよで私日本民族大和民族はこの失われた十部族の末裔なんですっつってこういう人がいますけど、皆さんダメですよ、そういうのない騙されちゃうんで必ずどこの国も自分たちはユダヤ人と同祖だという神話があります。経済的にちょっと良くなると、あ、なぜならばやつらはユダヤ人の末裔だからじゃないか、イギリスがかつてそうだった、でアメリカがそんな風に今もなんか言う人もいるその中で日本日中同祖論というのがあるね。ちょっと話が逸れてますけどねこんなことは本当は話すつもりじゃなかったんですけど、この失われた十部族なんです。当時においてですね、アシュル族の民の末裔というのは珍しかった。もう700年も前に滅んでる部族の末裔がここにいて、しかも女預言者と呼ばれているんです。 で、ここにも片隅の人がいるわけですよね。もう忘れられた、何百年を越して忘れられた人たちの中からこのアンナがいる。そしてこのアンナがこの赤子のイエス様をお迎えになって、彼女は84歳って書いてありますね。でも彼女は宮を離れず断食と祈りを持って夜も昼も神に仕えている。その女がいて、彼女も近寄ってきました。そして神に感謝を捧げ、エルサレムの贖いを待ち望んでいた全ての人にこの幼子のことを語って語ります。彼女も語った。彼女の語った内容は書かれていません。だから私たちは知る由もないんだけれども、私はね、ずっとここをね、こう読んでたんですよ。彼女はエルサレムの贖いを待ち望んでいた全ての人に、ほらこの子だよって語ったと思ってたんです、ずっと。でもその当時のユダヤ人たちが、このエルサレムの贖いを待ち望んでいる人たちの考えは、イスラエルを救う人、イスラエルを救う人って考えにすっかりなってたでしょ。その人たちに、ほらこれこの通りこの方だよって言ったら、彼らの誤解をそのままイエス様が引き継ぐことになりますよね。だからこのアンナが語ったのはね、ほらこの方、全人類をお救いになる方、万民といえばイスラエルだけに限られたことじゃないんだということを語ったという意味じゃないかと、今日私は用意をしていて、今回の、ね、用意をしていて、それも新しい局面が開かれたものです。アンナがそのように語った、このシメオンと同じようにですね、このようにして救い主イエス様がおいでになった赤ちゃんの時に、その直後に、あのイスラエルにあってほとんどの人がイスラエルのことだけを考えている、民族主義に陥ってしまっていたイスラエルの人たちに向かって、救いといえば全人類の救いなんだ、回復というのは全被造物全体の回復であり、神様がもう一度王になってくださるっていうことが私たちの喜びなんだよ、イスラエルの慰めというのはそれなんだよ、全世界が神様が王になってくださるということを私たちは喜ぶんだ、エルサレムの慰めというのはそういうものなんだと彼らに語り聞かせる、この人たちが少数ですけど、ごくわずかですけども、イスラエルにはおりました。この当時のユダヤ人たちのメシア感から大きく違う理解を当時にあって、あの時代の人でありながら持っていた弟子たちでさえね、イスラエルを再興してくださるのですかっていう、あの時にこのすでにこの子にですね、そのような理解を持って深く深く救い主を理解している、そしてそれを人々に語ることのできる、そういう働き人がすでに神様によって備えられていたクリスマスだったんだっていうことですね。今日皆さんと共に覚えてこのことを驚きたいと思います。ですからね、あの全人類の救い主っていうのは、後になってやっとこう分かってきたんだよって、あの私たち後代の人間は考えたがるんですけど、いや、いたんだと。それは途絶えていなかった。しかもそれは旧約聖書を本当に理解した人たちが、あの時代にあっても時代の流れに流されずに旧約聖書の教えをしっかり受け止めて、あの本当に全人類が救われるということを語り伝えた、救い主を紹介した、そういう人たちがいて、それが一時は細々していたものが、ね、さらにはっきりされてくるのが後々の時代に見られることなんだ。後から作られたメシア像だっていう人もいるんです、皆さん。神学でね、後からそういうことに気がついたんだというふうに人がいるんですけど、そうではないんだということをですね、覚えたいと思います。本当に、神様が時代の中で少数ではあっても証人を立ててくださっている、このシメオンとアンナのことが何でここに書かれているか、私たち何か分かったような気がしますね。彼らもクリスマスの登場人物です。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、ありがとうございます。今日こうして、特にシメオン・アンナに注目をし、本当に私たち、理解の及ばなかったところもあって、お話を させていただいて感謝いたします。シメオン・アンナのような人物、名もなく地位も立場もなく、しかし本当に神様の救い主のお誕生の時にこのようにして用いられ、聖書に記録されるものとして時代にあって承認となりました。主よ、どうぞ私たちもこの時代にあって、どうぞ本当に聖書そのものが教えていることを、その中心を見誤ることなく、私たちもその証人となることができるように、私たちもまた現代の使命を案内にしてくださるように心からお願いいたします。イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。
アーメン。